聞けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、有明地区の楠穂小学校です。明治8年、公立楠穂小学校として開校。昭和31年、新校舎落成。昭和47年、校歌制定。昭和63年、大浦小学校と統合し、台南小学校となり閉校しました。楠穂小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の尾崎光政さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
楠穂小学校、昭和45年卒業の尾崎光政です。現在は初任者研修拠点校指導教員をしています。
校歌の思い出はありますか？
私の小学校時代には楠穂小学校には校歌がありませんでした。今その校歌を改めて見ますと、校歌の2番目に高くそびゆる追岳の虹立つ彼方遥かなるという歌詞があります。ここに出てくる追岳は私にとってとても大きくて、一度は登ってみたい偉大な山に小さい頃から思えていました。道徳で言うと畏敬の念を抱くような、そんな存在でした。
忘れられない先生はいますか？
楠穂小学校で結婚された先生がいます。両方の先生に担任をしてもらいました。男先生が定年退職の年、同窓会を開いてご夫婦出席していただき、大変盛り上がりました。
最後に有明の子供たちにメッセージをお願いします。
教師の働き方改革プラス子どもの遊び方改革が必要だと思っています。子どもにもっとゆとりを持たせ、しっかり遊ばせる中で人間関係づくりをやってほしいと思います。
ありがとうございました。それでは楠穂小学校の校歌をお聞きください。 ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
天草の先津に移住しましてですね、福岡市の方から、民泊のトンビと猫というのを去年4月から開業しました。財前俊也と言います。58歳です。公務員を早期退職いたしまして、この自然豊かな天草に移住しようと、市役所さんの空き家バンク制度を利用させていただき、古民家をリフォームして民泊を現在やっております。きっかけはですね、福岡で勤めていた時に同僚に天草の先津出身の方がいらっしゃってですね、同年代で、実家がなんか空き家になられるかなったかということで、ちょうど5年ぐらい前、世界遺産に登録されるちょっと前ぐらいだと思うんですけど、で世界遺産になったらお土産屋さんとか繁盛してお店とかやったらどうですかっていう話をした覚えがあって、で、すぐじゃないんですけど何年かしてちょっと見に来たんですよ。そしたらとっても静かで漁師町なのに教会があって落ち着いてて、いろんな歴史もあって独特な雰囲気のあるところだなってすごい気に入りまして、もうすごい自然豊かで天候もいいっていうのはもちろんなんですけれども、食べ物も美味しいです。物件を決めるまでですね、移住コーディネーターさんのアドバイス受けながらもう10件ぐらい見させていただいて、ご近所の方とかにもお話を聞いたりしたんですよ。そしたら民泊はもうやめときとか、皆さん誰も来んよとか結構否定的に言っていただいてですね、だいぶ悩んだんですけれども、いざ移住してみますと、もう皆さん近所の方いろいろアドバイスや情報をいただいたり、お魚やら干物をいただいたりですね、手作りの野菜とかお米、新米がとっても美味しくて、すごい応援激励いただいてですね、地元の皆さんの心配していただいて、心根の優しさっていうんですかね、それをすごい感じて、もう本当にありがたく思ってて、本当に選んでよかったなと今思ってます。民泊トンビと猫が去年4月オープンして、まだ知られてなくて問い合わせもお客さんも少ないんですが、じゃあ一軒家貸し切りで気兼ねなく お使いいただけますし、あとなんていうんですかね、なかなか泊まらないとわからない雰囲気っていうのがあると思うので、今冬でけあらしというのが海に霧ができて、すごい気温の下がった朝ですね、教会が受け入れてくれるような朝方見れますので、そういうのもぜひご堪能いただけるんじゃないかと思います。抱負としては先津に泊まるところがあるんだと知ってもらって、民泊村みたいにですね、先津が空き家がたくさんありますので、それを活用して、そんな感じで先輩民泊も2軒ほどあって、先津ハウスタマさんとセイさんというのもありますので、連携しながら先津といえば民泊があそこあるなっていうふうに言ってもらえるような感じにしていただければと、なればいいなと思っています。以上、天草市ふるさとだより、福岡市出身の財前俊也がお送りいたしました。
続いてご紹介するのは、嶺北地区の新嶺北中学校です。平成27年、逆瀬川中学校、とろろ中学校、旧嶺北中学校が統合し、新嶺北中学校として開校、現在に至ります。新嶺北中学校の思い出をお話しいただきますのは、収録当時3年生の川本真子さんと、同じく収録当時校長を務めていた倉田先生です。まずはじめに自己紹介をお願いします。
はい、3年生の川本真子です。私はバスケットボール部に所属しており、生徒会書記として嶺北中学校をまとめてきました。
嶺北中学校はどんな学校ですか？
はい、嶺北中学校は嶺北スピリットという活動を行っており、嶺北の頭文字を取った礼儀、意思、奉仕、 工夫でそれぞれの目標を立て、1週間に1回振り返りをして自分たちの生活態度の振り方などを高め合っています。
夢や目標を教えてください。
はい、私は高校の勉強で毎日の予習や復習を忘れずに行い、部活動ではスタメンに入って活躍できるようにと、いい結果を残すことを目標に頑張っていきたいと考えています。
最後に校長先生に質問です。嶺北中学校の子どもたちはどんな子どもたちですか？また今後期待されることはどんなことですか？
嶺北中学校は新生嶺北中学校として出発して6年目になります。現在183人、みんなが仲良くアットホームな雰囲気ながら礼儀正しい校風ができつつあります。どなたが来られても大きな声で挨拶ができ、気持ちよく学校にお迎えすることができています。また本校の生徒はふるさと嶺北を大切にする生徒たちであると思います。地域でのボランティア活動や地域への挨拶運動、また地域の祭りなどには積極的に出て行っております。その様子を見ていると、決して義務的ではなく自ら進んで自発的に参加しています。みんなふるさと嶺北町が好きなのだと思います。しかしそれは生徒たちがこれまで保護者の方々や地域の方々の後ろ姿を見て良い方向に育ってきているのだろうと思います。まさに地域の方々や保護者の皆さんには心から感謝しています。本校の校歌にはそういった地域の方々の思いや願いも込められているのではないかと思います。生徒たちが卒業してもずっと校歌を大切に歌い続けてほしいと思います。
ありがとうございました。それでは新嶺北中学校の校歌をお聞きください。 神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校2年島崎海です。神山草市では天草四郎生誕400年記念事業の一環として神山草高校の天草四郎部によって再発見された神山草の魅力あふれるスポット天草四郎スポットを巡るスタンプラリーを2月19日日曜日まで開催中です。映える景色、おすすめの食をセットにした1コース30分から1時間で回れる9つのコースがあり、各スポットにある QR コードをスマートフォン等で読み取ってスタンプを2つ集めて応募いただくと抽選で素敵な商品をプレゼントします。今年は昨年よりもスポット数が増えていますので、ぜひこの機会に私たちがおすすめするスポットを巡り神山草を満喫してください。詳細につきましては神山草市のホームページをご覧ください。以上、神山草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の菊めぐみと申します。嶺北町内の宿泊施設や飲食店などで地元の海の幸や山の幸が盛りだくさんの朝ごはんを提供する嶺北の朝ごはんプロジェクトが始まりました。参加店舗は10店舗で、嶺北で採れた旬の地魚を特製の醤油ダレに一晩漬け込み、メカブと一緒にいただく宿泊者限定の丼であったり、幻のみかんと言われている糖度の高い1月限定の越冬完熟袋掛けみかんを使用したフルーツサンドや、嶺北産の旬の野菜を使用した健康スムージーなど、美味しいもの盛りだくさんです。宿泊だけではなく、飲食店などでテイクアウトをして今流行りのチェアリング等で朝ごはんを楽しむこともできます。期間は来年の1月13日まで。合わせて嶺北町を愛する町民をモデルにした嶺北門カード誕生キャンペーンも実施中です。対象施設、対象店舗でカードをゲットし、それ以外の2店舗でスタンプを集めて応募すると抽選で5000円分のお食事券が当たります。嶺北の朝ごはん、嶺北門カードについて詳しくは嶺北町役場商工観光課、電話0969-35-3332までどうぞ。
私の校歌、ふるさとだより、いかがでしたか？次回は、亀場小学校、日野島中学校の校歌と思い出をお送りします。来週も、このお時間をお楽しみに。